ラジオセミナール、この時間は高槻経済大学の先生にお話を伺います。お相手は高津敦子です。先週に続き経済学部准教授天尾正嗣先生に伺います。それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、先週のお話後半からテーマ政府債務の時代としての21世紀について伺っています。
はい、
振り返りですが、日本は現在多額の政府債務、つまり政府の借金を抱えています。日本全体の経済規模の倍以上の政府の借金が積み重なっている状況です。政府債務の問題を、単に財政破綻するのかしないのかといった点だけではなく、経済全体に対する影響、それからグローバルな動向といった観点から見る必要もあるのではないかというお話でした。
はい、
さあ、今日からのお話ですが、ここ20年ぐらいでターニングポイントっていうのがいくつかあったそうですね。
そうですね、その2つのターニングポイントというのがですね、一つは2008年のリーマンショックですね。そこから始まった世界的な金融危機、それからもうこれは皆さんの記憶にも新しいですね、2020年の新型コロナウイルスのパンデミックですよね。
そうですね、
はい、でこの2つのショックを契機としてですね、先進国も途上国もですね、政府債務残高のこの対 GDP 比、経済に対する規模ですね、これが非常にこう大きく上昇しているわけですね。
はい、
で今回 の私のお話のタイトルをですね、政府債務の時代としての21世紀としたのはですね、まさにこれが理由です。
はいはい、ではまず2008年のリーマンショックの時、これはどんな様子だったんでしょうか。
そうですね、これはリーマンブラザーズという、アメリカの投資銀行と言われる、銀行ですけれども、はい、これが破綻したことによってで起きたわけですね。これに対してアメリカ政府はですね、財政支出を拡大して対応したと、そのため、財政赤字が大きくなったということですね。
はい、
はい、実はこのリーマンショックというのが、アメリカにとどまらず、ヨーロッパにもこう影響を受けてですね、でヨーロッパでも政府債務残高が増えていきました。さらにですね、そうした中でこれもご記憶の方多いと思うんですけれども、ギリシャの財政危機というのが、あったわけなんですね。
はい、
これは2009年にギリシャ政府がですね、政府債務と財政赤字の規模が、過去に公表されていたものよりもたくさんあるということを明らかにしたということから、起きたわけですね。しかもこのギリシャ危機がですね、このギリシャ一国にとどまらず、そのヨーロッパの他の諸国にも広がっていったんですね、実は。
はい、
でこれが欧州債務危機と呼ばれるものです。でこうしたこともヨーロッパでの政府債務の増加につながることになりました。
はい、はい、日本はその頃どうだったんでしょうか。
そうですね、やはり日本もこの危機を受けてですね、政府債務残高が増加していったわけなんですけれども、ただ日本はもうそれ以前からずっとこう政府債務の増加が続いていてですね、
はい、
そのトレンドがこう少々強まったということに過ぎなかったんですけれども、じゃあなんでその日本の政府債務の増加がそれまで続いてきたかというと、いわゆるバブル経済の崩壊以降ずっとこうデフレ不況が続いてきたわけですけれども、それに対するその経済対策としてこう財政支出の拡大であるとか、あるいは減税ですよね、これが続けられてきたということによってですね、財政赤字が拡大してきた、これが日本の政府債務の増加の背景ですね。
はい、
でこのように各国のこう政策当局に大きな影響を与えた世界金融危機なわけですけれども、そこからこう世界を救ったというふうにも当時言われたのがですね、中国ですね。
中国なんですね。
そうですね、中国はこう2年以上にわたって中央政府、それから地方政府、あるいは国有銀行というところを使ってですね、経済対策を実施しました。で中国の政府債務の規模っていうのはもともと非常にこう小さかったんですけれども、これ以降徐々にこう拡大していきました。
やっぱりちょっと影響はあったっていうことなんですね。
そうですね、はい、
そして続いて2つ目の コロナウイルスのパンデミック、こちらはどうでしたでしょうか。
そうですね、皆さんご記憶に新しいところだと思いますので、詳しくそれほど説明する必要ないかなと思うんですけれども、
最近ですもんね。
そうですね、飲食店に休業要請が出されて、休業要請に対して応じたお店にですね、お金が支払われたりであるとか、あるいはワクチンを無償で提供するであるとか、そういったことが行われたわけですね。でこれは日本にとどまらず、世界各国で行われましたので、当然財政支出を拡大させることになったわけですね。財政支出拡大した分を何で賄うかというと、当然経済状況厳しいわけですから、増税ということも当然できないので、政府の借金ですね、これによって賄われていったわけですね。でこれによって世界的に再び政府債務残高がですね、こう拡大していって、記録的な水準にまで達することになったわけですね。
この20年ほどでこんな大きい出来事2つもあったんですね。
そうですね、で、このように拡大してきた政府債務なわけですけれども、実はその日本や欧米のような先進国とですね、それ以外の新興国であるとか、あるいは発展途上国と呼ばれる国々では、この政府債務が拡大していったこうメカニズムというのが異なるわけなんですね。
先進国はどうだったんでしょうか。
そうですね、先進国は政府債務、具体的には国債ですけれども、これを中央銀行ですね、中央銀行というのは日本の場合は日銀、日本銀行、アメリカの場合は連邦準備制度、よくマスコミでは FRB というふうに言われますけれども、 EU の場合は欧州中央銀行、ECB と言われるものですけれども、こういった中央銀行がこの国債をですね、大量にこう買い支えてきたわけですね。で特に日本ではデフレ不況からの脱却を図るためですね、日本銀行が非常にこうものすごい量のですね、こう日本国債をですね、購入してきたわけですね。で、このように中央銀行が国債を購入すると、その国の金利っていうのは低下することになるわけですね。その結果、その政府はですね、非常に低い金利で借り入れをすることができるようになると。その結果、政府債務が拡大しやすくなる、そういう関係があるわけですね。でただ本当にこの中央銀行の国債購入が本当に政府債務を拡大させたのかどうかということについては、実は議論があって、はっきりとした結論というのはまだないんですけれども、ただ私はやはりその可能性はやっぱり否定できないのではないかなというふうに思いますね。
で一方の新興国、途上国はいかがでしょうか。
これらの国々は国外から資金を借り入れるというケースが多くあります。具体的には先進国の金融機関や国際機関といったところから借り入れるケースが多いんですけれども、特に近年ですね、こういった新興国や途上国の政府債務っていうのが増える傾向にあって、その中でも外貨ですね、多くの場合はドルですけれども、この外貨による借り入れの割合が非常にこう高まる傾向にありますね。で発展途上国や新興国の借り入れですね、この借り入れっていうのは先ほど申し上げたその先進国の中央銀行によるその国債買い入れと実は無関係ではないというふうに思います。でなぜかというと、先進国の中央銀行が国債を買い入れると、市場にこうお金が供給されることになるわけですけれども、そうしてこう余っちゃったお金がその新興国であるとか途上国の貸し付けに向けられている、そういう部分が非常にこう大きいというふうに考えられるからですね。
なんだか世界的に政府債務っていうのを拡大している印象がありますね。
そうですね。で、こういった政府債務なんですけれども、これに伴う問題というのも、至るところで、現在起き始めていまして、その一つの大きな契機となったのがですね、先進国、特にアメリカですけれども、これによる金利の引き上げですね、ご存知のように新型コロナ以降、現在も続いてますけれども、世界的にインフレーション、物価上昇ですね、これが進んできたわけですね。そのためアメリカの中央銀行はですね、このインフレを抑制するために2022年3月から金利の引き上げ、利上げを 開始したわけですね、
はい、これがまたいろんなところに影響を及ぼすことになったそうですね、はい、
そうですね、あの金利が上昇するとどうなるかというと、逆にその国債の価格っていうのは下落することになるわけなんですね、うん、
はい、
でそうするとあの国債をこう資産として保有している金融機関に大きな影響を与えることになりまして、まあ、実際2023年にはですね、アメリカであのシリコンバレーバンクという銀行が経営破綻をするということが起きてしまいましたね、
はい、
で、まあ、日本でもですね2024年の3月に、まあ、利上げにあの日銀が踏み切りまして、これによってまあ今後大きな影響を受けると考えられるのがですね、日本政府だと思うんですよね、
はい、
先ほど申し上げましたように対 GDP 比で先進国最大の債務を抱えていますので、まあ、そうすると金利が上昇していくと国債に対する利子の支払いが増えて、それ以外の政策的な経費っていうのが、うん、まあ、圧迫される可能性があると思いますね。
はい、はい、そして深刻な影響を受けるところもあるそうですね。
そうですね、先ほどお話しした、まあ、発展途上国ですよね、発展途上国というのはあの外貨建ての債務というのがこう増加する傾向にありまして、外貨建ての債務を抱えているところは先進国の金利が上がるとその国の通貨価値というのは下落しちゃうことになりますので、そうするとこう債務の返済負担がこう急増することになるわけですね、
はい、
特に深刻なのがあのアフリカに多くある、まあ、最も貧しい国々ですけれども、こういった国々では実際にこうデフォルト、まあ、債務返済ができなくなった国っていうのもいくつか出てきているわけです。
はい、いや国で返せないっていうのはまたこれは問題ですね。
そうですね、大きな問題ですよね、はい、でまあ、これまで述べてきたこと以外にもですね、まあ、政府債務に関係する問題っていうのが、まあ、現在世界で起きているんですけれども、ちょっと時間の関係で全てをお話しすることはできないんですけれども、はい、今回のお話で強調したいことは、2000年代以降に世界中で先進国から発展途上国に至るまで政府債務が急激に拡大した結果、それに伴うこう歪みっていうのが、まあ、世界中で蓄積されているっていうことですね。これはもう間違いなく世界の歴史の中でですね、例がない規模だというふうに思います。そうすると今後こうした歪みの解消に伴って生じる問題というのもですね、かつてないレベルのものになる可能性が高いというふうに思います。まあ、ただこうどういう危機がまあどのような規模で、しかもそれがいつ起きるのかということをやはり正確に予測するということはこれまず不可能ですね。じゃあこうした中でこう我々がどうすればいいのだろうかというと、極端な政策をこう求めるというのではなくてですね、それよりも何か問題が起きたとしてもですね、我々一般庶民が安心してこう暮らすことができるようなこうセーフティーネットですね、これを構築していくように政府に対して求めていくということが必要ではないかなというふうに考えます。
はい、ラジオセミナール、今回は経済学部准教授天羽正嗣先生に伺いました。先生、2週にわたってありがとうございました。
はい、ありがとうございました。